안녕하세요. 어느새 벚꽃 도떨어지고 4월 마지막 주입니다. 세월은 부대인이라 하지만 참으로 흘러가는 세월은 우리를 기다려주지 않는군요. 한국어 마가진 사랑해요 한국말 진코야구나 編集長こと 武藤克樹です.
안녕하세요. 이번 달도 아주 그냥 꼼증꼼증 뛰어서 지나버린 그런 느낌입니다. 세월도 깎으면 구슬처럼 빛난다고 하는데요. 오늘도 한국어 공부로 멋진 시간을 함께 보내봅시다. 아시스턴트는 아입니다.
はい、いつの間にか桜も散って4月最後の週です。歳月人を待たずと言いますが、本当流れていく年月は私たちを待ってはくれませんね。今月も全くもってぴょんぴょん飛び跳ねていってしまった、そんな感じです。歳月も磨けば玉のように光を放つと言いますが、今日も韓国語の勉強で素敵な時間を共に過ごしましょうというふうに言いました。
はい、
はい、で今日はちょっとオープニングで韓国を紹介するコーナーとして、はい、イゴモゴバッサコーナーっていうのを考えてみたんですけど。
ドラえもんですか？なんか出てきそうでした。
イゴモゴバッサコーナーじゃないんですけど、はい、これ食べてみたコーナーですね。はい、はい、ということで韓国にいる日本人ならではの食べ物紹介コーナーとして考えてみたんですけど、今日はね第1回としてカンジャタンをね紹介しようかと思うんですけど。
美味しいですね。
ねえ、まあちょっと見かけはびっくりの豚の背骨のタンですね。
うん、
カンジャっていうのは
ジャガイモ、
そうだからジャガイモタン、ジャガイモスープっていうことになってるんだけど、実際ジャガイモほとんど入ってない、1個2個、
うん、
うん、ほとんどが巨大な
肉
そう、背骨と背骨の周りについた肉ですよね、うん、はい、ということでちょっとカムジャタンの説明を調べてみたんですけど、豚の背骨とジャガイモ、うん、そしてウゴジって白菜の外側の葉っぱですね、ウゴジ
青いところですね、
そう青いとこ、うん、はい、それからゴマの葉、すりおろしたゴマ、ネギ、ニンニクとか入れて深く香ばしい味が出るんだと書いてますね、
うん、
でカムジャタンっていう名前についてなんですけど、昔豚の脊髄のことをカムジャと呼んだという説が一つ、うん、それからあと豚の骨を部位別に分けた時にカムジャ表、カムジャ骨という骨の名前がどっかにあったと、そこから由来してんじゃないかっていう説があるんですけど、うん、なんといってもこれは三国時代からね、
うん、
それこそ孫独女王の時代からあったとされてるんですよね、
うん、
でタンパク質、カルシウム、ビタミン B1 などが豊富で、子供たちの成長期の発育に大きな助けになり、男性たちにもスタミナの食べ物として、女性たちには低カロリーダイエット食品として、で老人たちには老化防止と骨粗鬆症予防の食べ物として広く食されているということですね、う
ん、すごいですね、
うん、ということですけど、カムジャタン好きですか？
うん、好きですよ、
うん、あれ結構すごい、まず骨についた肉だけでもすごい量があって、もちろんジャガイモを食べるからすごい量があるのに、そこにスジエビ、スイトンも入れて、うんうん、もう腹いっぱいになるのよ、
うん、
そこにでも残った汁でさらに
ご飯、
そうご飯を入れて
炒める、
そう炒めご飯を作るので、もう限界を超えるんです、そのことになるとだからまあ大抵はそのご飯をちょっと一口味見するぐらいで、それを持って帰ったり、
お持ち帰り、
そう持ち帰りをしたりしてね、
あとカムジャタンって結構お持ち帰りできますよね、
うん、そう残った
らあれいいです、
ね、
いやいやそのまま売ってる、何人分とかって言って売ってて、それで家に帰ってそのままお鍋に入れてグツグツ煮れば家でも食べれる、
そうだね、
っていう風な販売の仕方もしてるので、
うんうん、結構旦那さんとか好きなんじゃないですか。
うん、旦那さん三ギョプサル派ですよ。
三ギョプサル派、
グツグツよりも焼き派、
煮物よりもね、うん、まあ、でも韓国料理の売りといったらやっぱり煮る料理ですからね、うん、もともとカムジャタンも煮て出てくるんだよね、すで、
うん、
に煮ておいて、そこからまあすぐにも食べられるんだけど、さらに食べながら煮ていく、
うん、
これはね私は掛け算の料理って言ってるんだけど、うん、結局ね日本の料理って引き算なの、
うん、
つまり美味しい部分だけ残すわけ、こう取って取ってね、例えば、うんうん、ホタテの貝柱だけをこうちょっと醤油つけて食べるとかっていうのは、もう美味しい一番の部分を残してそこだけを味わうとか、そういうの引き算の料理だと思うんだよね、
うん、
うん、そしてね中華料理っていうのは材料いろいろ組み合わせて油で炒めていろんな料理が完成するので足し算の料理だと思うわけですよ、うん、でそういう中で煮る料理であるところの韓国料理は掛け算の料理だっていう、まあ、私のね説なんですけど、
うん、
なぜかっていうと食べながらも味がどんどん変わっていくわけ、うん、食べながら最初の一口と後の一口と全然違う。
あ、違いますね。
そうそうそう、これがね韓国料理の醍醐味です。
でまた別のものになってますからね、最後には炒めご飯
そうそう、うん、どんどんねこれでもかというぐらいに変わっていくという掛け算の醍醐味じゃないかなと思うんですよ、うん。まあ、実際ねカムジャタンだけじゃなくて煮物料理っていうのはいろんな種類ありますからね、
はい。
うん、日本だとあの
日本は確かに沸騰直前に火を止めるとかですよね。
あとかね、うん、あの天ジャンチゲ味噌汁でも日本は沸騰して味噌を溶かして止めちゃうんだよね、
うん、
煮ちゃいけないでしょ。
そうそう
韓国はもう煮まくる、
煮まくる、
だからもう毎日美味しくなっていくんだよ天ジャンチゲは、
うん、
次の日さらにその次の日どんどん味が深くなっていく、
うん、食べてる時も煮てますからね、あのグツグツ、
うん、そう掛け算が進んでいく料理であるということでカムジャタンを紹介してみました。今日の勉強に入りますね。おぬれ半分前、
はい。
今日から再会の言葉ということで、久しぶりに会ったり離れていた人が出会った時に言う言葉について勉強してみますね。まず一番最初に、まあ、お久しぶりですって何ですかね。
オレガンマニエよ、
はい、オレガンマンね。オレっていうのは長い、間って間ですね、長い間、うん、オレガンマンっていうのはだけとかぶりとかね、うん、長い間ぶりということで久しぶりということですね、うん。はい、まあ、略してオレンマニエヨとかも言うんだけど ね、オレンマンっていうのは缶を取っちゃってオレンマニエヨとも言いますけど、オレガンマニエヨ、はい。じゃあイミニダタイで言うと何ですか。
オレガンマニミニダ、
はい、オレガンマニミニダっていうことですね、はい、はい。でパンマルだと何になりますかね。
オレガンマニア、
はい、オレガンマニア、オレンマニアとかね、う
ん、はい、オレンマンとかね、
うん、はい。そして次がお元気でしたかということで、よく過ごしましたかという意味ですね。直訳すると何ですかね。
チャルジネショッソヨ、
はい、敬語だとチャルジネショッソヨということで、パンマルだと何ですか。
チャルジネッソ、
はい、チャルジネッソということですね。チャルジネだっていうのが元気だってことですね、
うん。ラブレターの字幕に入ってたじゃないですか。
あ、お元気ですかっていう中山美穂のラブレター
、うん、
韓国であれ大人気でしたからね。
大人気でした
ね、うん。
あの時の字幕はチャルチネゴインナヨって字幕、
チャルチネゴインナヨ、お元気で過ごしていますかっていうことですね、うん。じゃあ次にいかがお過ごしでしたかって何ですかね。
おっとけちねしょっそよ、
はい、おっとけちねしょっそよ、はい。じゃあパンマルだとどうですか。
おっとけちねっそ、
はい、おっとけちねっそですね。どう過ごしてたってことですね、過去形ね、うん、はい。じゃあこれ現在形だとおっとけちねせよになるわけですね、うん。いかがお過ごしですかと、これで家族のことも言うわけですけど、相手の両親と知り合いだった場合はご両親はいかがお過ごしですかってことなんて言いますかね。
父母にもおっとけちねせよ、
はい、父母にもおっとけちねせよってことですね。あと子供たちはどのように過ごしてますかってどうですか。
アイドルのおっとけちねよ、
はい、そうですね、アイドルのおっとけちねよ、うん。そして、家族の方々はどのように過ごされてますか。
家族分どるのおっとけちねせよ、
はい、ね、家族の方々はどのように過ごされていますかですね、はい。という形で韓国では結構安否を本人だけじゃなくて家族のことまでね話題にすると、うん。
家族のこと知らなくても元気ですかとかって聞かれますよね。
そうだよね。それはすごいよね。
父母にもとその人が知り合いだった場合は、父母にもおっとけちねせよって言うけど、全然知らない人でも父母にもについて聞く場合は、父母にもチャルケシジョーとかって言いますよね。
お元気ですよねってね。だから単に相手のことだけ聞くとちょっと寂しいの。やっぱ家族のことまで関心持ってるってぐらいが韓国の情だってことですね。
はい。
はい。ということでじゃあ発音練習してみましょう。お久しぶりです。
オレガンマニエよ。オレガンマニエよ。
はい、イムニダタイで言ってください。
オレガンマニムニダ。オレガンマニムニダ。
じゃあパンマルで。
オレガンマニア。オレガンマニア。
じゃあお元気でしたか。
잘지내셨어요。잘지내셨어요。
はい、パンマルで。
잘지냈어。잘지냈어。
はい、じゃあいかがお過ごしでしたか。
어떻게지내셨어요。어떻게지내셨어요。
はい、じゃあパンマルで。
어떻게지냈어。어떻게지냈어。
はい、現在形でどのように過ごしてますか。
어떻게지내세요。어떻게지내세요。
はい、パンマルで。
어떻게지내？어떻게지내？
はい、ということですね。はい、じゃあ続いて、ラクラク韓国語勉強法。じゃあ今日もね、勉強に入る前にお便りを一つ。
神奈川県にお住まいの大勢アッパさんからです。サランヘヨハングンマル、妻と二人で楽しく聞いています。個人的には勉強に入る前のトークの部分が好きですね。聞いていて面白いので内容もスイスイ入ってきます。ノーンの発音のコツにも大笑いしましたし、裏リズムやアクセントの位置、韓国語を使っていながらも全く知りませんでした。あと英語の発音との関係とか、韓国の信号が仁王立ちだという話とか、初めて聞く話が盛りだくさんでとても勉強になりました。もう周りの人にガンガンおすすめしていますが、紹介すると必ずと言っていいほどすごく良かったという感想が返ってきます。これからも頑張ってください。毎回楽しみにしています。
はい。ということで、
はい、
ありがたいお便りですね。ありがとうございました。
はい。
今日もね、日本人はそう言わないっていう韓国語的表現ですね。で、今日実際、オヌレハングンマルでも再会の言葉ということで学んだわけですけど、こういう再会の時にね、よく出てくる韓国語的な表現として、これは日本人は絶対そう言わないって感じなんですけど、まあ、前回、まあ、実際ね、韓国人が主体の意識ゆえに、与える側だっていう意識ゆえに、相手の事情に干渉するっていうようなことを言ったんですけど、相手のね、顔に干渉するということがあるんですよね。
ありますね。
これはね、またびっくりなんですけど、これも、まあ、見た感想を率直に言うことで、相手に対する関心を表す。
うん。
まさにこれは干渉するっていう世界なんですけど、例えばね、まあ一番多いのはまあ褒め言葉なわけですけど、
はい、
いきなり会うやいないよ、私なんか年配の女性とかによく言われる、チャルセンギションねよっていうね。いい、あの、ハンサム、ハンサムですね、みたいなね、うん。それっていきなりでしょ。
びっくり。
ね。うん、あまあ女性だったらミーにしねよとかね、うん。美人ですね。これもよく言うでしょ。
言いますね。う
ん、あとは、久しぶりに会った時に顔のことを言う。オルグリチョワジョンねよ、
うん。
顔が良くなりましたね。
うん
これは実はあのちょっとふくよかになった時とかに言うんだけどね、幸せそうですって意味で褒める時にオルグリチョワジョンねよっていうことを言うので、まあ基本的にはちょっと太ったりとかね、ちょっとあの余裕出てきたっていうかね、そういう感じを言ったりするんですけど、あと何、
反対の場合はオルグリあんでんねとか、パンチョギてんねとか
そうそう、
ね、痩せたとか、もうそのままストレートに言いますよ、サイパジョンねとか、
そうそう、うん、サイパジョンね、肉が落ちたねってこと
ね、うん、痩せたねって、
肉が落ちたねあとはあの、うん、そのオルグリパンチョギでねっていうのは顔が半分になったね、
うん、痩せたねってこと
で、私最初聞いた時にパンチョっていうのはただの半分じゃなくて半分の片側って意味じゃない、うん、
片側ない、
そう、怖い言葉だなと思ったんだけどはい、ということで、うん、顔のことを言うね、
あと若い人の場合だと、うん、彼氏彼女がいるかとか聞きませんか、ナムジャチングいっそよとかってよく聞かれますよ、私よく初対面の人に聞くなとかって思って、
それはもう作業中、チャゴッコルダーのことかな、
そうかな、
ね、
あと恋人いますかとか、
そうそう、結婚しましたかとか、
うん、言う、聞くんですよね、うん、
だから、うん、特に西洋人はびっくりする、
うん、
西洋人って、うん、プライバシーを気にするじゃないですか、
うん、
それこそいきなりバスの中で隣り合った人に、うん、韓国人はどこに行くんですかとかって聞くの、
うん、
おディガセよってね、うん、これって欧米人に聞いたらストーカーじゃないか、ついてくるんじゃないかと思ってびっくりするっていう。
なるほど、
うん、うん、そんなことも聞かないみたい、欧米の人は、
うん、
まあ、いずれにしてもそういったプライベートなことに干渉するっていうことで言うと、西洋よりも東洋の方が確かにそれは強いんだけど、
うん、
日本人よりもはるかに韓国人の方がそれが強いって感じですよね、うん、
はい、
ということで、うん、まあ、韓国人が顔に関してとか、個人的なことを、まあ、日本人から見るとどうしても干渉が激しいように見えるような、そういう質問をするということを言いましたけど、まあ、こういったこともね、あくまでも韓国人の持つ文化、その主体の意識とかね、自分が与えて側だっていう意識に立つために、親しい情の表現がそういう風になってしまうっていうことをね、知っておくべきだろうと思います。ね、まゆみちゃんもどうですか、そういった主体のようなね、与えての情の厚さみたいな、うん、そんなものを感じたりするんじゃないですか。
確かにそうですね、相手の事情に干渉するのが、うん、韓国では相手を気にかけてる礼儀じゃないですか、
うん、
私日本にいた時に、うん、結構外国人の人が日本語学んでる人とかいたんですよ、うん、あの同じバイト先とかに、うん、ですごい日本語上手だなって思って聞いてて、でも普通にただ日本がいいから日本語学んでるんだろうなってそれぐらいにしか思わなかったんですよ、うん、でもこっちに来たら韓国人って外国人が自分の言葉を学んでくれるっていうことにすごいなんかこう嬉しいみたいで、うん、会う人会う人私が日本人だっていうことを分かると、うん、ちょっとでもいいからこう日本語で話しかけようとするそういうなんか気配りがあって、
なるほど、
例えばアンニョンの挨拶はどういうのとかって言ったら、うん、バイバイだよって言って教えてあげたらバイバイとかなんだけどそういう風になんか言ったり、うん、うんとかして、うん、でなんか面白かったのが、うん、以前、うん、ちょっと放送局の事務所にいたことがあったんですよ、うん、でそこで監督さんが、うん、あゆみさん自分は日本語はとっても上手なんだって言い出して、おーおーおー、喋ってくださいよって私が言ったら、うん、車に玉ねぎいっぱいですね
なるほどね、うん、車と玉ねぎといっぱいは韓国語の中に入ってる日本語じゃないの。
そうそうそう、韓国人誰でも知ってる日本語をただ組み合わせてで、なんとなくですねをつけてみたんですよ車っていう車はリアカー、
うん、リアカーのこと韓国で車車って
言うね。そうなんですよ、
うん、車とか言うね。
そう、車、車に玉ねぎいっぱいですね
裏リズムですね、はい、ということですね。玉ねぎも使いますよね、うん、韓国でね。
玉ねぎ使いますね、
うん、あと爪切りとかね、
うん、割り箸とかね、
うん、なるほどね、うん、それはもう相手としてはサービス精神で自分も日本語ペラペラ、うん
爆笑しちゃいましたよ。でもなんかその笑ってるのも嬉しいみたいで、うん、自分は上手なんだそれで上手かみたいな、
ね、はい、はい、でした。はい、ということでじゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。サランヘヨー。